おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日は100人の社長インタビューを読んで思ったことというテーマでお話しします。ちょっと早速海外ネタをぶち込んでもよろしいでしょうか？実はですね、僕が働いている会社の、同僚の方々がよく KL、クアラルンプールに行くわけですが、クアラルンプールに行ってペナンに帰ってきた時に、毎回というほど皆さん寿司食べて帰ってくるんですね。でこの時にみんなが口揃えているのが、クアラルンプールの寿司ロー、日本の寿司ローよりも美味しいよって言うんですよ。えって感じじゃないですか。だって日本の方がなんか新鮮で、ネタもいろんな種類がありそうじゃないですか。で実際にマレーシアのスシローに行った人っていうのは、いやいやいや、日本のよりも全然KLの方がネタもあるし新鮮だし、値段的にはマレーシアのこの物価からすると安くはないけど、でも日本でスシローを食べた時よりもこっちの方がマレーシアの方が美味しいと思うっていう人がいるぐらいすごい美味しいらしいんですよね。ですが残念なことにペナン島にスシローはないということで、ペナン民の人たちは、島民の人たちはみんなスシローを食べにKLに行って、観光したついでに最後締めでスシローを食べて帰ってくるってことをしているんですね。なので ぜひ今度KL に行った時にはスシローに行ってみますので、その時の感想もラジオの雑談としてお届けできればなというふうに思います。ということで本題に入っていきますが、本題は100人の社長インタビューの話ですね。結構昔過去の放送でママチャリに乗って社長にインタビューするっていう企画をしている方の序盤だったんですけど、感想っていうのを少し話したことがあって、今回はもう完全に全てを読み切ったので、ママチャリインタビューの100人の社長にインタビューしたっていう記事を読んで、今どういったふうに思ってるのかってことをちょっと言語化してみたいなと思います。ざっくりですが、この100記事ぐらい、100人以上の起業家の方、経営者の方の記事を読んで思ったことは、3つですね。1つ目に思ったことっていうのは、なぜかしら30歳から起業を志す人が多いってことですね。僕このインタビュー記事読むまで全く知らなかったんですけど、これは起業した人がそうなのか、全体的にそういう風潮があるのか分かりませんが、なんか男は30になって立つみたいな、起業するみたいなふうに思っている方が多くて、でこのインタビュー記事の中でも皆さん30代を超えてなんか目標だった起業を30代になって挑戦しました、で今に至りますみたいな人がすごい多かったんですよね。なので皆さん最初から起業を志したっていうよりも、なんとなく30代になったら自分でビジネスするんだろうなって思いながら、20代のうちは会社員としてコツコツと努力してスキル身につけて、そして30代になった時に、元会社のスキルを生かして独立したり、もしくは全く違う業種に挑戦してうまく軌道を乗せたりっていろんな方がいて、でも共通して30歳で自分のビジネスを持つっていうのをなんか目標にして実際に叶えていた方が多いなって印象がありました。実際僕今年26ですので、あと4年後に30歳になりますっていうことを考えると、あと4年は下準備があるなってふうに思うと、それは大きな間違いで、4年って4年もあるって思ってしまうじゃないですか。でも1年ってなると1年しかない、半年だったら半年しかないってやっぱ思うと思うので、人ってやっぱりある分だけ楽をしてしまう、まだまだ時間あるから、要はもう夏休みの宿題と一緒ですよね。1ヶ月あるから大丈夫と思って、結局最後の3日間で夏休みの宿題を全部終わらして、で日記のいつどこで何をやったかっていうのをお父さんお母さんに聞いて叱られるっていう毎年恒例のやつですが、それと似たようなことになってしまいますので、前もって起業するっていうのであれば、もう30歳とかそういった数字あんまり気にせずに、早くから始めて早くから失敗しておくってことが大事なのかなっていうふうには個人的に思いました。続いて2つ目に思ったことっていうのは、もう皆さんとにかく本を読みますし、人と会ってる ていうことが印象残りましたね。本を読むっていうのに関しても皆さん口酸っぱく本を読んでくださいってずっと言ってて、インタビュー記事の中でも何人もの方が本を読みましょう本を読みましょうって言っていて、でなぜ本を読むのかというと、もうシンプルに情報量が足りてないからですね。本を読むことによって足りてない情報っていうのを補うことができる、かつ本って体系的にまとめられているので、いつの時代になってもこれは本質的だから残ってるってことが本として残されることがあって、最新テクニックとかっていうのはすぐ錆びてしまいますので、本で読み継がれているものとか、ビジネス書とかっていうのはやっぱ皆さん読んでるなっていうのがあって、かつ本読んでいたことがすごく経験になったっていうふうに言ってるんですよね。ちょっと話しそれますが、僕の元コンサルの方も僕がコンサルタントとして独立する前に大城さん本は読んだ方がいいですよって言って最後のセッションが終わったんですよね。なのでそれも僕の中ですごく印象残っていて、やっぱりコンサルタントも本を読んだ方がいいですよって言ってるし、実際に起業家の方も皆さん口酸っぱく本を読んでくださいって言ってるので、やっぱりこれは大事な習慣なのかなというふうに思います。それから本を読むのと同じくらい皆さん会食に行ったり人と会ったりセミナーに行ったりして、とにかく人脈を広げたり、あとはいろんな人と会って自分が知らない世界を見る、そこでまた新しいビジネスアイデアを見つけて実際に自分のビジネスに落とし込んでみるってことをしていて、やっぱりこの本を読むだったり人と会うっていうのは結局共通して情報量を情報を取りに行ってる、足りてない情報を補うアクションをしているっていうことなのかなっていうふうに個人的には感じました。そして最後3つ目に思ったことっていうのが、最初から起業したいと思って起業した方がものすごく少なかったってことですね。偶然にこの100人ぐらいの社長の方がそうだったのか、全体的なデータとか分かりませんが、あくまでも僕が読んだ時に感じたことっていうのは、多くの社長の方っていうのは最初からこういった会社を立ち上げるっていうふうに志していたわけではなく、例えば今勤めている会社で上り詰めていった後自分で独立して似たような会社をやっている方もいましたし、なんかあることがきっかけでだったら自分がやった方がいいかなとか、自分がやらざるを得なくなったとか、そういったふうに追い込まれて起業せざるを得なかった、法人化する必要があったみたいな感じで社長になったりとか、本当にいろんな背景があって、なんか最初からこういったビジネスをやりたいから今こういう準備をしているっていうよりも、成り行き任せでいった結果、社長として返り咲いたっていうふうになっている方の方が多い印象がありました。ですが一つ言えることとして、冒頭でも少しお話ししましたが、なんか皆さん30代ぐらいからもうビジネスをする起業するっていう風な精神があったので、どちらかというと今やってることっていうのは今後自分がビジネスで自分のビジネスやっていくための過程の一つという風に思ってて、どちらかというともうやるっていう風に心の中ではうっすらと思っている、ただどういった風にやるのかとか、どういったビジネスやるのかっていうのはまだ決まってないっていうような風に状態で会社員としてもしくは従業員として働いていたので、そういったマインドで仕事をしていたからこそやっぱりスキルも身についたし、他の人よりも優れた結果を出した、その結果あなた起業した方がいいんじゃないってなって、起業した、もしくは家庭の事情もあって今起業しないとやばいってことで急いで起業した方とか、本当にいろんなパターンの方がいて、でも共通してやっぱり皆さん最初から起業を志したわけではなく、成り行き任せで最終的に起業をせざるを得なかった、もしくはしたみたいな方が多いのかなっていうふうに感じました。で実際にこの記事読んでみて、今回話した3つのことを思ったわけですが、やっぱりあれですね、起業家の方っていうのはもう人間やめてるレベルぐらいで努力してますし、やっぱり常識にとらわれないというか、執念がすごいなっていうふうに感じましたね。やっぱりこのビジネスを軌道に乗せるためにはどんな手を使ってでもぐらいの勢いがあるなっていうふうに感じさせる女性起業家の方もいましたし、はたまたもうお父さんおじいちゃんがすでに会社を継いで創業して継いでいて、自分はもう2代目3代目でもう 幼少期から継ぐことを分かっていた、で継ぎたくなかったけどやっぱり継いで今に至りますみたいな人もいて、本当にいろんなパターンの方がいて、起業するとか社長になるっていうふうに言うのは簡単ですが、実際にこうなるまでの過程とかなった成り行きっていうのは全く人によって違っていて、ただ創業された会社を引き継いで社長になった方もいれば、ゼロから自分で作り出した起業家の方も、起業家かつ経営者の方もいて、本当に面白いなっていうふうに思いましたので、ぜひ皆さんもこういった社長のお話聞ける機会っていうのは貴重だと思いますし、ものすごく学びがあります、刺激もありますので、お近くにいる起業家の方とか経営者の方、もしくは僕のラジオの方もぜひ聞いていただければ嬉しいかなというふうに思いますので、そういった社長の方とかのインタビューを読んだり情報に触れておくっていうのは、今後自分がビジネスをやったり起業する上で重要な情報の一つになるかなというふうに思いますので、ぜひそういった情報はキャッチアップしていけたらいいかなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。